賛美歌作家の、ハニー・クロスビーという方、結構有名なのでご存知の方も多いと思います。アメリカの女性の方なんですよ。盲目の方なんですけれども、賛美歌をですね、3000曲作ったことで有名です。皆さんのお持ちの、賛美歌の中にもですね、お御神を褒め祭れとか、イエスは慣れを呼びたもう、来たれ彼も、イエスの身腕に、あと我あがなわれいて、救い主イエスと、恐れなく近寄れと、十字架の陰に。まあ、どれもどこかで聞いたことのある賛美歌であると思います。結構ファンの方も多くてですね、とてもこう親近感を感じると言われる、とてもこう有名な賛美歌作家の一人です。で、この方の作られた賛美の中に、まあ、後で歌う、まあ、罪とがを許され、罪とがを許されという歌があるんですけれども、この賛美は、救われた喜びをこう言葉に乗せて歌う賛美なんです。罪と我を許され、神のことをなりたる。我が魂の喜び、比べうるものなし。非常にこう、まとまった、まあ、文語帳の中にですね、こう伝わってくるのは無常の喜び。他に感じることのできない喜びを感じている。短いフレーズの中にそのようにこう、褒められた歌なんですね。だからすごく愛される。誠の神様を信頼し、真心から近づこうとするこの信仰者の強い意志を感じる、まあ、長年歌われ続けてきた歌なわけです。賛美なわけです。この中に出てくるこの魂の喜び、我が玉の喜び、この魂の喜びって一体、じゃあどんな出来事があるかと言いますとですね、この神のことをなったこと、今日の主題である神のことをなったことが、他に比べることのできないことを嬉しいんだと、彼女はそのように歌に込めてるわけですね。堕落した人間の一人だったこの私が、憐れみによって罪とがを許され、神のことをされた、クリスチャンとさせてもらった、それがどれほど素晴らしいかを、まあ、歌詞に込めて作られているわけです。で、今日扱うですね、この神のことをされる、このことはとても名誉なことです。神の子供となる、子供とされる、神の家族の中に加えられて、御霊が与えられて、神のもとで保護されて、そして相続人として、共同相続人として御国を受け継ぐことができる、まあ、言葉に並べるとこれだけの神の子としての特権があるわけです。先週話したように、神様によって義と認められた人間は漏れなく神の子になることができ、神の子としての特権を受けることができる、特権階級に預かることができる。その権利はこれほど素晴らしいものなわけです。これらはアダムの罪によって一度は失いました。人間は罪が入ったので神の家族から遠ざけられた、神の家族の資格を失った。でも神の恵みによって再び与えられたというのです。罪深き人間に過ぎないこの私を、神は憐れみ、罪を許して義と認め、しかも子としての権利を与えてくださったのであります。 多くの方が、特に一般の方々が特に疑問に思われることは、キリスト教にはあまりにもよくできすぎている。すべて救いまで神の方が用意してくださる宗教、他にないわけです。仏教をはじめ多くの宗教は自分が一生懸命努力に努力を積み重ねてようやく救いにたどり着くことができるわけですが、このキリスト教は神の方から恵みによって救いを用意してくださる。神の子とし、義と認め、そして御国を受け継がせてくださる。こんな素晴らしいことがただでいただける。ところがそれを受ける私たちにはその価値がよくわからないわけですね。ただほど高いものはないんですけれども、その価値がわからない。すごいことだということはなんとなく聖書を読むときに、あるいは礼拝を聞くときにその分かるんですが、その価値がよくわからない。神の子としての身分が与えられたと聞いても、正直あまり嬉しい気持ちが湧き起こってこないわけです。致し方ないことです。これがもしも志望校の合格とか、あるいは就職が決まったとか、宝くじが当たったとか、あるいは本当にこう大きな病気が治ったとか、こういう私たちの生活に関係することだったら、もろ手を挙げて喜ぶことでしょう。ああよかったね、よかったよかったと周りにいる人も一緒に手をたたいて喜んでくれるかもしれません。でもどうでしょう、神の子となった、神の子とされたという事実聞いてもあまり嬉しくない、そんな言い方かもしれませんけれども、今の私たちの生活にあまり関係がないことのように思うからです。しかし神の御霊、生きる神の御霊が私たちを理解へと導かれます。今はもしかしたらまだその価値がわからないかもしれない。ファニークロスビーがどうしてそこまでこう罪とが許され神の子となることが根性にも勝る喜びであるかということを歌いましたが、その価値がわからなくても次第に御霊の導きによって私たちにはその喜びが伝わってくる。御霊が導かれるので私たちも御霊によって歩むようになり、神の子としてものを考え、神に感謝をするようになり、自ら進んで神との深い交わりに参加しようとするようになるわけです。これがクリスチャンです。神様のご計画はとても壮大です。こんなことを考えたこともありませんでした。聖書を読むと、世界が始まるその前から私たちをご自分の子にしようとあらかじめ定めていたと、エペソの手紙には書かれています。世界が始まる前、もちろん私たちが存在するよりもずっとずっとずっと昔の話です。神様はそんな前から私たちをご自分の子にしようとあらかじめ定めていた。そんなスケールの大きいことを考えることなんか考えたこともないでしょうし、考えることもできません。その一方で聖書を開きますと、私たちの目に飛び込んでくるのは、創世記からこう開いてみますとですね、飛び込んでくるのは聖書が語る人間の罪の歴史です。聖書ほど赤裸々に書いている宗教書はないと思います。人間の罪はいかに悲惨なものか、神様で逆らっては怒りを招き、そして 怒りを招いたので、今度は神様に従って祝福を受け、またしばらくするとまた逆らう。特に知識なんか見るとそういうのがすごく伝わってきますけれども、その循環を繰り返しているんです。神様に従う人が出てきては、神様に逆らう人も出てくる。その約束はずっと続かない、未来永劫には続かない。聖書を読んでいます、通読をしていると、はたみから見てとても神のことをしてふさわしい人たちとはお世辞でも言えない。イスラエル民族を見てもそう。でも同じように私たちもそうなんです。私たちはユダヤ人でもイスラエル人、イスラエル民族じゃないんですけれども、神様を知ってから今日に至るまで、神様の言葉に従うことよりも自分の考えや世間の価値観を大事にし、でも何か大きな問題が起こると一生懸命祈るわけです。ああ神様、神様、どうかこの問題を無事に解決してくださいと祈ります。そしてそれが一つ解決すると、また元の木阿弥に戻ってしまう。現実の生活の中に生きているので、社会の価値観、そして自分の考えにどうしても戻ってしまう。しかしそんな私たちをなおも神様は愛し、ご自分の子にしようと前もって計画していた。だからとても、なんて言うんでしょうね、これは聖なる矛盾というんですけれども、神様は先に救う人を予定していた。そして私たちの歩みは罪深くて、その歩みは変わらない。その計画の中に御子イエス様が登場して、救いが完成したというふうに言うのです。私たちが何かしたから、私たち その人類の歩みが良かったから救いに入れられたわけじゃない。ただただ神様の憐れみにより、ただただ神様の一方的な恵みにより、御子イエス様の犠牲により救いが私たちに与えられた。私たちはうなじの怖い民族だというふうにも言われておりましたけれども、しかしそれが神の子、愛される神の子として、今は堂々と胸を張って神様に祈ることができる。そして再臨の時には、その再臨の復活の主にお会いすることができる。素晴らしいことなんです。使徒ヨハネは、これは第一ヨハネの手紙なんですけれども、神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさいと言います。神様がどんなに私たちに素晴らしい愛を与えてくれたかを、それぞれが考えなさい。メッセージを通してではなく、自分たちの中で、ああ神様は私にこんなにも愛してくれたんだということを考えることが大事だというんですね。私たちの方から神様を愛したのではなく、神様が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされた。ここに愛があるわけです。小さい頃から教会に集っていましたけれども、愛って聞いてもその概念がよくわからなかった。思春期になっても青年期になっても、その愛がよくわからなかった。事実としてイエス様が私のために十字架にかかってくれたことはわかる。でもそれがなぜそこまでの犠牲を私のためにしてくれているかがわからなかった。一方的な恵みによって神様は私たちを愛してくださり、ご自分の子に加えてくださった。もちろんそのことに対して感謝の気持ちはあるものの、 まあ、何をどうしたらよいのかよくわからないクリスチャンの中ではそういう感想を持つ方も多いと思います。あまりにも神様の愛が大きすぎて私は神様にどうお返しをしたらいいのかがわからない。聖書を通して、ね、私たちはキリストに似たものとなることが信仰の目標なのはなんとなくわかります。イエス様のようにイエス様のようになることが私たちの信仰の目標なのはわかる。でもそれを考えるととても私自身に照らし合わせてみるとハードルが高いな、どう頑張ったらキリストに似るのかわからないなと途方に暮れてしまう人も少なくないと思います。すでに神のことをされた私たち、洗礼を受けて信仰の完成がされるわけではなく、神のことをされた私たちには実は神の子としての訓練が始まっています。聖書はこのように語っています。ヘブル人への手紙の12章5節から6節、我が子よ、主の訓練を軽んじてはいけない、ならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるんだから。なんとも響きが今聞くと体罰のように聞こえますけれども、愛する者を懲らしめられる、訓練される、これが神の子として受けることなわけです。私たちはなかなか一つ事象をですね、一つ一つこれは訓練だ、これは何だっていうふうにですね、分けることはできないんですが、時々私たちのこう身の回りで目の前で信仰の訓練が始まることがあります。社会の中で、あるいは誰かとの人間関係の中で、時々これはどうしたらいいんだろうか、二つに一つの選択肢が狭まれて、どっちかを選ばなければいけない、どっちを選んだらいいのかわからない、こういうことが時々私たちの身に起こります。それは神の子としての訓練であって、罪の罰ではないんですね。私はこれ勘違いしました。ああきっとこれは自分の罪に対する神の罰なんだというふうに思っていた。そうじゃない、神の子としての訓練である。信仰の訓練は神の子にとって必要であり、それによって私たちは忍耐を学んだり祈ることを学んだりすることによって次第に整えられ、キリストに似たものとなる。だからさっき言ったように、どうしたらキリストに似たものとなるんだろう、悶々と考えていても、そうじゃない、私たちはこうやって訓練を通して少しずつ少しずつキリストに似たものと整えられていくのであります。時に信仰の訓練は喜ばしいものではなく、かえって苦しいと思われるものばかりです。周りに聞いても、私と同じような経験をしている人はいないかもしれない。私の気持ちを他の人に理解してもらうことができないかもしれない。信仰の訓練がいつも喜ばしいものならば乗り越えることも簡単なのですが、かえって苦しいと思うこと、何年も何年ももしかしたらその苦しみを味わうことがあるのかもしれません。今現実にその渦中の中にある方もおられるかもしれません。しかしそれによって義の実を結ばせ、神の御国を受け継ぐ相続人へと神様がふさわしく整えてくださるのであります。こ ここに私たちは希望を持つことができます。ただただ苦しみにあっている時にその先に何もないならば、私たちは本当に絶望しますが、神が与える訓練であり、神が私たちを整えようとしてくださっている、そう思えたらいくらか気持ちが楽になるのかもしれません。神の子に与えられている訓練、しっかりと整えられたいと思います。教会に与えられている使命は地域への宣教や開拓伝道ばかりではありません。イエス様を主と信じる教会員たちが神の子として霊的に訓練され、刷新され、新しくされ、キリストの体として共に成長し、共に立て上げられなければなりません。教会って何だろう。最初は礼拝をするその場所、この建物のことを意味していると思っていてましたけれども、聖書の言う教会はそうじゃない。信仰を持つ私たちの群れだから、お互いにその中で切磋琢磨しながら神様を第一に考え、神様の言われる言葉をしっかりと守り、そして互いに愛し合うことが大切なんです。洗礼を受けたら信仰が完成した、洗礼を受けたらもう私はゴール、もう終わり、あとは救われていない他の人のことを考えればいい、そうじゃない。むしろ洗礼を受けてから神の子として自分を厳しくし、清さを目指すべきなのであります。教会の中には、教会の外にもですが、弱さを抱えている人もいます。弱さを抱える人には寄り添い、助けを必要としている人には協力を惜しまず、主のために時間を割くことも厭わないクリスチャンでありたいと本当に願います。主は私たちを教会へと召してくださいました。そして私たちは信仰を持ち、神の子とされ、クリスチャンとしての生活が始まりました。偶然じゃない、すべて神様の導きによって行われてきたことです。みんながそれぞれの賜物を用いて、私にはない、私にはあるとかではなく、それぞれの賜物を用いて主のために奉仕することが神の子としての生き方です。ある方は一生懸命礼拝に集うことで主を奉仕する方もいるでしょう。人を連れてくるのがとても上手な方もいるでしょう。またいろんな能力を持っていろんなことを経験されて導く人もいるでしょう。あるいは実際に一生懸命時間を費やして教会のために奉仕する方もいるでしょう。それぞれの賜物を用いて主のために使われることが神の子としての生き方です。冒頭で、準備祈祷の方がお祈りされましたけれども、本当に今の時代は終わりの日が近づいていると本当に感じます。昨年こちらに赴任する時から感じていたことですが、終わりの日は近づいている、いつも聖書はそう言うのですが、本当にそれが近づいているように感じる。これから本当に平和な時代がずっと続くとはとても思えない、この世相を見ているときに、私たちがすべきことはますますお互いに励まし合いながら主の道を共に歩んでいくことなのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださりありがとうございます。神の子とされることがどんなに素晴らしいことであるかを、あなたは 私たちに愛を持って教えてくださいました。ありがとうございます。あなたの愛がどんなに広くて深くて大きいものであるがゆえに、私たちにはまだその理解が追いつかないところが正直あるかもしれません。価値がある価値があると言われても、その価値がよくわからないから、私たちはどうしたらいいかがわからない。おそらく多くのクリスチャンの人たちの中にはそのような思いがあるのだと思います。しかし確実なことは、あなたは私たちを神の子としてくださり、永遠の命に至る道を用意してくださったことをありがとうございます。なんで私のためにという疑問もありますけれども、しかしあなたはそのために道を備え、そしてこれからも私たちを整えてくださいます。確かに生きているうちにはいろんな悩みも多いし苦しみもたくさんありますが、しかしあなたがいつも私たちを支えてくださり、聖霊の促しにより私たちがあなたの道を歩むようにと導いてくださいますようよろしくお願いいたします。教会の歩みの上にも神様の豊かな導きがありますよう心から願います。主と主の言葉に従う教会として、あなたがさらに成長させ、そして整えてくださり、牧師をはじめ信徒一人一人が神様を見上げる共同体としてこれからも歩むことができるようにどうぞ導いてください。そして本当に終わりの日が近づいてきております。今はどこで何が起こるのかもおかしくない、そのような時代であると思います。ある日突然私たちに平和が奪われるような時代が来るかもしれない。私たちの予期しない出来事がこれからも私たちの身の回りに起こるかもしれない。されどどうぞあなたの見守りが私たちのと私たちの家族のうちにしっかりとありますようによろしくお願いをいたします。感謝をいたします。オンラインで礼拝を出られている方々、お一人お一人のうちにも主が伴ってください。この祈りを届きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。